Radio Cabinet。
直樹のティットビット。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ。食べることで体健やか心元気。手作りドレッシングの採算のお店。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。朗読の扉を開けましょう。ティットビット本読み会。今回は月刊キャムネット7月8月号 PDF 版鳥になった少年をお送りします。また小型の鳥についてはその寿命の短さに加えヒナの致死率は非常に高い。具体的に講義室に座る学生たちは一般教養科目としての鳥類学に何の興味もない様子だった。僕の授業は彼らにとっては単位のための授業以外の何者でもない。それを分かって話している僕にとってもこの授業は頼まれ仕事以外の何者でもなかった。とても好きな鳥の話がどんどんつまらない話になっていくような気がした。正和兄ちゃんが上の部屋にいるからご飯って呼んできて。僕のいとこにあたる正和兄ちゃんは僕が小学生の頃には高校生ぐらいだったのだろう。生まれつき病弱でその人生の大半を自分の部屋で過ごしていた。入院することも多く祖父の葬式となったその日も入院先から退院してきたばかりだった。祖父の葬儀はおばの家で無事に執り行われた。もう家にはおば家族と僕の母と僕だけだ。お兄ちゃん。僕が彼の部屋を開けると彼はパジャマにカーディガンを羽織った姿で窓の柵に止まる小鳥に餌をやっていた。彼は僕の声に振り向くと餌をやる反対側の手の指を口に当てた。そして僕に笑顔を見せこっちに来るよう僕に手招きした。それお兄ちゃんの鳥さん。歩み寄った僕は彼の手から餌をもらう小鳥を物珍しそうに眺め小声で彼に尋ねかけた。ううん、彼は僕の友達だよ。彼はそう言うと僕の手を取り自分の持っていた餌を僕の手に移した。動かしたらダメだよ。彼はとても怖がりなんだ。僕は彼の言う通りにしようと目をつぶり体を固くし手を動かさないようにした。すると僕の手からは小鳥が餌をつつく感覚が伝わってきた。彼が君も友達だって。彼の言葉に僕は目を大きく開き彼の方に顔を向けた。本当？その瞬間僕の手が動いたのか小鳥はバサッと翼を羽ばたかせどこかに飛んでいってしまった。ああ鳥さん飛んでった。僕の悲しそうな顔を見て彼はニコッと笑い大丈夫、お腹がいっぱいになったから家に帰って行ったんだよ。ごちそうさまって、明日も来るからまた明日一緒に餌をあげようと僕に言うと静かに窓を閉めた。お兄ちゃんは鳥さんとお話ができるの？僕の幼い質問に彼は床に膝をつき僕に目線を合わせた。話せるよ。 君だって彼らと対等に向き合えば話せるさ。明日話しかけてごらん。まさかず、あーちゃん、ご飯冷めるわよ。おばさんの声が下から突き上げてくる。僕たちもご飯にしよう。カーテンを閉じた彼は僕の手を引き部屋を出た。その日の夕食は葬式に来た親類の話と祖父の話で持ちきりだった。でも最後は綺麗な顔してよかったわ。母たちは食事を終えても長く話し込んでいる。僕はそんな話に興味があるわけもなく、明日鳥になんて話しかけようかと考えていた。そろそろ寝るよ。彼の言葉に母たちは話をやめ、彼がゆっくりと立ち上がるのを見届けた。今日はバタバタしてしまったから疲れたでしょう。ゆっくり休んで、まだ病み上がりなんだし。母の言葉に彼は軽く頭を下げ、おやすみなさいを言うと2階に引き上げようとした。僕はつまらない大人の話に付き合いきれず、今日は彼と一緒の部屋で寝るとダダをこねた。しかし病み上がりの彼に迷惑はと僕を説得しようとする母。大丈夫ですよ。あーくん、鳥の図鑑見たいかい？僕はやったとばかりに彼のそばに走り寄った。彼のベッドの横に僕の布団がセットされると、僕は幼稚園のお泊まり会のような気分になった。そして彼に鳥の話をしてもらおうといろんな質問をした。鳥はどこで寝るのか、なんで鶏はあんなにうるさいのか、鳩はなんであんなたくさん公園にいるのか。彼はその質問に丁寧に答えてくれた。じゃあ鳥はどこで死ぬの？おじいちゃんみたいにみんな会いに来るの？僕、死んだ鳥が落ちてくるの見たことないよ。僕の質問を聞きながら彼は部屋の電気を消し布団に潜った。それは僕も聞いたことがないな。明日聞いてごらん。きっと教えてくれるよ。さあ、明日彼は朝一番に餌をもらいにやってくる。今日はそろそろ寝よう。おやすみ。彼が眠りについても何かワクワクして僕はなかなか眠れなかった。そしてそのうちトイレに行きたくなって僕は下に降りた。階段向かいの部屋からはまだ母たちの話し声がする。で、正和くんどうなの？母の声にさっきまでの張りはないようだった。先生はもう長くはないだろうって。今日の退院だって、次は帰れないかもしれないからって。調子のいい日を見てってことだったんだけど、お父さんが亡くなるなんて思ってなかったから。けど今日しかないと思って。おばさんの言葉にも悲しげな感情が混ざり込んでいる。お兄ちゃん死んじゃうの？僕に話を聞かれたことを知った母たちは気まずい顔を僕に向けた。あーちゃん、お兄ちゃんは死んだりしないわよ。だけどもう少しだけ治療して元気にならないといけないから、また少しの間入院するの。だから安心して。おばさんは僕に歩み寄りそう言うと僕の頭を撫でた。しかしその顔は涙にあふれているようだった。母は僕に今のことは彼には言わないようにと指切りをし、僕を彼の部屋まで連れて上がった。僕の布団の横で彼は静かに眠っている。僕は感じたことのない悲しさを幼いながらに感じながら眠りについた。あーちゃん、あーちゃん、起きて。彼が餌をもらいにやってきたよ。その声に僕は目を覚ました。彼が開いた窓からは春らしい暖かな風と日差しが部屋に注がれている。僕はその日差しに目を細くしながら外を見た。 すると小鳥は昨日のように窓の柵に止まっている。わあ。僕は静かに窓に歩み寄った。すると彼は餌を引き出しから取り出し、それを僕の手に乗せてくれた。友達だと思って話しかけてごらん。彼の言葉に僕は昨日の質問を思い出した。鳥さん、鳥はどこで死ぬの？小鳥は僕の言葉を無視するかのように餌に集中している。僕は彼の方を向き、どうしたらいいかという表情を浮かべた。僕が聞いてみようか。彼の言葉に僕は強くうなずいた。すると彼は小鳥に近づき、話しかけるように手を差し出した。小鳥はそれを見ると、柵から彼の手にぴょんと飛び移り、彼の顔を覗いている。今から案内してあげるって。彼は僕にそう言うと手を柵に近づけ、小鳥を柵の上に戻した。行ってみるかい？僕はその言葉にすぐに首を縦に振った。
僕たちが着替え終わるのを見届けた小鳥が近くの電線に止まるのを見て、僕たちは下に降りた。下は静まり返っている。昨日の葬儀で疲れたのか、母たちはまだ寝ているようだった。彼は僕にシュッと笑顔を見せ、玄関の鍵を開けた。僕もシュッと彼に笑顔を見せた。そして僕たちは外へと踏み出した。小鳥は僕たちの進み具合を伺いながら電線へ、塀の上へ、屋根の上へ飛び移っていった。僕たちはそれを必死に追いかけて街を抜けていった。そして気がつくと僕たちは見知らぬ森の中にいた。葬式のためにやってきた僕が場所を知らないのはわかるが、ここに住む彼にもこの森がどこなのかわからないようだった。この森は何だろう。彼は僕とはぐれないように僕の手を引いて鳥を追った。しばらく森を歩くと、鳥は僕たちの前を羽ばたき近くの枝に止まった。僕たちは立ち止まり、周りを見渡した。そこは小さな広場のようになっている。薄暗いが落ち着いたその広場の周りを木々が囲み、その枝々にはたくさんの鳥が止まっている。私はこの場所の見届け鳥をしています。僕には小鳥が話したような気がした。誰？僕は急に怖くなり彼の後ろに隠れた。大丈夫、小鳥さんだよ。彼の言葉に僕は驚き、枝に止まる小鳥を見上げた。ここは最後の時を待つ鳥たちが集まる場所。ここで待っていれば天から光が差し、私たちは神の世界に戻れるのです。もうすぐその時が来ます。小鳥の言葉に僕は天を見上げた。木々が遮った空からはそれを縫うように光が降り注ごうとしている。そろそろこっから離れましょう、光に導かれないように。小鳥はそう言うと僕たちの前を再び羽ばたき、来た道を引き返そうと後ろの枝に飛び移った。すまないけど、この子を家まで案内してくれるかい。僕はその言葉に驚き、彼の顔を見上げた。しかし彼はただ空を見上げている。あなたは分かっているのですね、自分に時間がないことを。小鳥は再び羽ばたき、僕の肩に止まり、僕に歩くように促した。嫌だよ、お兄ちゃん、一緒に帰ろうよ。僕は必死に彼の手を引っ張ったが、彼は動いてはくれなかった。泣きながら手を引っ張る僕に数羽の鳥が威嚇するように飛んでくる。さあ、行こう。時間がない。僕は鳥たちの威嚇に逃げるように来た道を小鳥と共に引き返した。泣きながらちらりと振り返った僕に、彼は最後に笑顔を見せた。広場からだいぶ離れた場所で僕は足を止めた。 振り返り広場のあたりを見ると、天からの光が広場に差し込んでいる。そしてそれに導かれるように広場の鳥たちが天へと飛び立っていた。その中に彼の姿はあった。僕はその光景を見届けると、小鳥に案内され家に帰った。帰る途中、確かに悲しかったが、飛んでいく彼と鳥たちの姿があまりに幸せそうだったので、いつしか僕から涙は消えていた。その後、彼の行方不明を知った母たちは必死に彼の行方を探した。僕は会ったことを話したが、幼い子供が話す信じられない話、誰が本気にするだろう。結局彼が見つかることはなかった。でもなんで死んだ鳥は落ちてこないんです？笑いを誘う学生の質問に僕は教科書を置き、笑顔を見せた。鳥に聞いてごらん。君が彼らを友達と思えれば教えてくれるよ。講義室に笑い声が広がる。授業が終わり、外に出ると朝からの雨は上がっていた。雨宿りを終えた鳥が枝に止まっている。もう雨は降らないかな。僕の問いかけに鳥は不思議そうな顔をし、僕を見つめていた。ええ、今からはいい天気になりますよ。
お送りしたのは月刊キャムネット7月8月号 PDF 版、作豊福直樹、鳥になった少年でした。
はい、ということで8月号、いきなりですね、朗読の方を流しましたけども、完全版、月刊キャムネット7月8月号 PDF 版、鳥になった少年、私頑張って、朗読をいたしました。下手だという、お言葉は受付をしておりませんので、お便りに入れないでください。というか僕はプロではございませんので、そんなうまくできるわけもなく、またですね、皆さんが聞いている10倍ぐらいの、テイクを取り直して今回作っております。慣れていったらうまくなるでしょうと言いながら、今回この、完全版をお話し、流しましたけども、こんなに労力を使うものかと、疲れた、初めてラジオの収録を望んだ時並みに疲れましたな。まだ編集の方は終わっておりませんし、モバイル版の方もですね、まだ作っておりません。モバイル版、これはそのまま入らんか、そのまま入らないかな、まあ、入らなかったらもうちょっと考えます。まだ何もしてませんので、わかりませんけども、まあ、私の朗読はさておいて、今回の鳥になった少年、いや違うな、もう一個先に言っとかないかな、朗読、頭から、朗読の扉を開けましょうなんてバカな、オープニングを入れてみたりして、まあこれも僕の言葉でございます。こういう声がね出るんだよというのを出したかったのと、これ面白いんじゃねえのみたいな、ふざけた気持ちでですね、取り付けてみたわけでございますけども、どうでしょう、えらく頭が真剣な割には中身がいまいちじゃないかと言いたいお言葉は重々分かっておるけども、まあそこら辺は多めに見てちょうだい。今回から後書きのコーナーをこういう風にやっていきたいと思います。好評ならね、やめろと言うならやめるよ。僕はそんな意志の強い男ではないので、こんなこういうのはねプロがやるもんだな。これをやるとですね、本当にアニメの声優さんがすごいなということを実感いたしますが、よくあそこまでかまんとできる、かまんというか、やっぱり上手いのはな、劇する人にしてもね、声優するにしても、感情の入れ方というか喋り方のプロでございますから、私は書く方が専門なので、この言う方はやっぱり難しいね、難しい。よくできた方だと思います。これは感想の方ぜひとも、お寄せください。褒める方はどんどん、応募しておりますので、非常に私を気持ちよくさせてくれればですね、次回もこういう風になるんじゃないかなと
思いますけども、これに伴いまして、前回言っておりました響く映画のコーナーが終了と、なります。皆さんはご愛好の方ありがとうございましたと言っておきまして、コーナーの方解説に移りたいと思いますけども、この物語、初めてかな物語らしい、物語を書きました。そのおかげでですね、いつもの3倍文字数を送っております。最初はどうしようかなと思ったんですけども、もう本当に最低限書いたらこの量もうこれ以上できん、もしダメならば前後半に分けてくれと、私編集長に言ったところ、これは PDF 版でなんとかがっつり1回でいこうということになりまして、1回で載せております。おかげでですね、非常に文字がちっちゃい、私の方の、ディレクターにもなんか文字ちっちゃくねって言われましたけども、その通りもう字数が多いからその文字もちっちゃくなりますわなと。それだけのことはあってですね、やっぱり、本当に物語、お話らしいお話になっているんじゃないかなと思います。これを作ったのはもう完結、なんでそれを追ってこんのかと私が思った疑問をそのままぶつけた小説でございますが、本当に言っとくけど、これあれよ、あのちっちゃい子が聞いてたりするとあれなんで言っときますけど、ほんまかどうかは知らんよ私。あのこれは想像の中のお話でございます。学術的なことはインターネットか何かで調べてください。鳥が光の方に誘われて飛んでいって、天国に召されるかどうかは分かりませんけども、こうだったらいいなという元でお話を作っております。本当にね、鳥は亡くなるときどうなるんだろうね。人間みたいにやっぱり心筋梗塞みたいなのがあったらボタッと落ちてきてもおかしくないけど、そんな鳥見たことないでしょう。まあ、鳥に心筋梗塞があるかどうかは知らんけども、謎ですな。あの車にね、轢かれたりとか野犬だとかね、猫とかに襲われて亡くなってるであろう鳥は見たことあるけども、急に死を迎えてバタッと追ってくる鳥っていうのは見たことないと。もう出ない でもしそれがあるならばですね、飛んでる鳥はバッタバタ追ってくると、カタタさんといかんぞというぐらい追ってくるわけですが、まあ、そんなことは今までないわけです。となると何かしらの、場所があってですね、そこで死を迎えるんじゃないかなと僕の想像の中で、こうあったらいいななんていう想像で今回書かせていただきました。小さい子がね出てくるので、あまりあのいつもみたいなあの暗い終わり方、まあ、これが暗くないかと言われると暗いですけども、暗い終わり方もどうだろうと、なんかちょっとこういい感じに終われたらなという僕の僕なりの表現で今回作り上げてみました。ちょっと字数が多いので、前回言ったように5分ではちょっとしんどいかな、6、7、8分使うかもしれませんけども、ぜひとも読んでいただいてご感想などね、お便りどんどん募集しております。もうあの他のところのラジオ局よりは返答が少ない、僕のラジオを聞いてくれてる人の性格がおとなしいのか、他が前に前に出るのか、それとも誰も聞いてないのか知らないけども、数は上がってるらしいでございます。僕もどんだけの人が聞いているのかわからない。ぜひともどんな人が聞いていて僕はどんな人ですよということを、お便りの方に書いていただいてですね、僕に教えていただければ、僕も今後ラジオでどんな話題をしようかななんていうことを考えながら収録していきたいと思っておりますので、ぜひとも前に前に、お便りを出して、自分をちょっと表現してアピールしていただきたい。そして僕に感想を書いていただくと、朗読を続ける僕の勇気が、出ると、そういうことで今回は鳥になった少年、こちらの方をやっていきました。
それでは、一曲聴いていただきましょう。ブルーコットンで In My Life。
頭抱えて、深呼吸、重く響く車の音も心捉える、ブルースの響き、
はい、ということで聞いていただきまして、もうエンディングの時間になりました。ちょいとお話ししておきましょう。現在ですね、まあ、私も小説をここだけ書いておるわけですが、基本的にはね、ちょっと、いつだ、冬ぐらいかな、力試しと言ってはなんですが、ちょっと長いの書いて出してみようと、あるところに出して、ある小説のコンクールっていうのかな、いうのに出してですね、もうそろそろちょっとずつ結果が出てまいりました。一つはですね、まあ その前に、ね、僕の、浅はかな、考えというのを、浅はかじゃないな、浅知恵違うな、僕のですね、何も考えてないぶりというのをですね、先に言っておきますとですね、どこに出していいかもよくわからんわけでございますな。基本的に書いたことないから、何かで残っちゃったらね、高校時代の時に宿題で出されて、大晦日の日にやっつけて書いた、朝日日経の朝日英文エッセイコンテスト、なんか知らんけど残って、面接まで受けて10人残ってオーストラリアに行ったっていう高校のこれぐらい書いたの、その時が4000人かなんか出しとって、10人残った、もう高校 えらいことですわ、なんと残ったぞと、えらいこっちゃと、今まで出したとしても固くぐらいなもんだと、それをですね塗り替えまして、私、国語能力をもってして英語を書いて、オーストラリアに行った第1号我が学校ですな。このその後がどうなったか知りません。もう日経の英文エッセイもやってないんじゃないかなですけども、まあ、それ以来、ちゃんと書いてみよう、まあ、これ今回日本語でございますけども、書きまして、電撃大将もう、ね、本当に無知で申し訳ない、書いてる人が他にいたならばすいませんと先言っときますけども、ライトノベルっていうのもよくわからんのでございますな。電撃という、ところはライトノベルの、最難関だというのを後で、誰かのサイトを見て、あ、そうなんだと思うぐらいの無知さでございます。ライトノベルっていまいちよくわからんぐらいの私が、書きまして出しました。何千通の一時通貨の何千通の、応募の中、一時通貨一応残っております。二次通貨が、この放送ぐらいかな、ちょうどオンエアぐらいに出るんじゃないかなみたいな、まだ予測でございますけども、これに残ってたら次回言います、発表いたします。残ってなかったらもうなかったことにしましょう。本当にね、どこに出したらいいんだな、こういう大きな作品というのはね。今度ダヴィンチを対象に出そうかなと思ったんですけども、これもまだコードも何も考えてなくて、出せるかどうかもわからんと、夏休みに書けばいいんだけども、夏休みちょっとね、私のところのディレクターももうお腹大きくなりまして、最近報告してなかったね、もうだいぶお腹大きくなってるよ、後期に入りましたんでね、もうあと何ヶ月、外に出るのも夏休みちょっとしんどいので、なんかイベントというかなんかしようということで考えまして、子供のために本を書こうと、ディレクターお前挿絵描けということで、夏休みはそちらの方をメインに私行動いたしますので、 ちょっとダビンディどうなのか分かりませんけども、他にも1個出してたんだけど何月発表かもよく分からん、また普通も本当に無知、実数でどこに出そうか考えました。これ後で誰かに見られたら落とされるのかちょっと言いかね、落とされるかもしれませんけども本当に申し訳ない、実数でここ出せんじゃねえかっていうところに出しました。逆にだから残ってるのかもね、あまり深く考えてここはこういう傾向だからとか何も考えてないんで、まあ、まあ考えるもそこ知らないんで、出してますけども、まあ、そういうのをちょこちょこやってますので、またその結果の方も、随時お知らせできたらなと思います。ということで、今回から、新しくなりました、新しく何回なったんだと、短期間でコロコロ変えてますけども、まあ、実験的にやっていこうじゃないかと、やりましたけども、皆さんどうだったでしょうか。また、お便りの方聞かせてくださいということで、また来月お会いいたしましょう。それではまた。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ、食べることで体健やか心元気に手作りドレッシングの採算のお店、 T シャツプリントの SD カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りしました。 Radio Cabinet